長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫、支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が貯蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
まあこれぶっちゃけですね、はい、呼ばれたい名前で呼んでねって話です。そうすると何が起こるか、トーマスと言われるのと、
はい、
トーマスさんと呼ばれるのとどちらがいいですか、うん、
ちょっと距離の感じ違いますよね。トーマスって呼ばれたいです
ですよね、はい、というところなので、本当に今のようなそんなちっちゃいことなんですけれども、このちっちゃさがこの場を大きく変えてしまうというところがあるので、みんなで呼ばれたい名前を呼ぼうよというような、そんな感じになっております。そして感性が違う、違っていい、それを受け取る、うん、みんなでオープンになれる、語れる場を目指しています。
はい、でこの回にはですね、登場人物がおりまして、今日配信するのは、マーシャさんという方、くんぺいちゃんという方、クリクリさんという方、うん、エリーさんという方、そこにのりちゃんとトーマスの6人で、こちら開催しまして、その音声を今日は配信しております。ぜひそちらを、はい、頭に入れながら聞いていただけるとより分かりやすくなるかなと思います。で今回の回はですね、マーシャさんがご紹介していただいている成功者の告白という本について、参加者皆さんがこの本から何かを感じ取っていただく、気づきを得る時間ということで開催している時間なんですけど、これもね、面白い試みですよね。
ですよね、
うん、
私いつもキネシオロジーというその手法を使って経営者の方のサポートをさせていただいてるんですが、
はいはい、
今回だったら例えばトーマス、はい、トーマスがついね3週間前でしたね、あの時は、
はいはいはい、
大きな人生の変化がありましたよね。
あ、そうですね、そうそうそうなんですよ、子供が生まれまして。
そうなんですよ、
はい、
でその時に自分の仕事の分量、それともプライベートの分量、どっちがいいかなみたいな、そんな質問を自分の中で今ちょっとあるんだよねっていう感じだったんですね。
そうですね、うん、
そしてマーシャの本の中に絶対答えがあるはず、
でそれが答えがビシッとこう出てくるっていう、
出てくるんですよ、
経験をしましたよ、
ね、
はい、
これが多分面白いところなんですよね、うんうん、もちろん読書会って言葉だから、
うん、
いわゆる顕在意識、いつも使っている頭で読むんだけれども、はい、いやいやいや、それだけじゃないんだよ、脳の働きって、潜在意識っていうのがあって、うんうん、っていうところもちょっとこの読書会では皆さんに体感していただいて、うん、そして自分の顕在意識と潜在意識にタッグを組んでくださると、またマーシャの本、ゲストスピーカーの方たちの本が生きるよねっていうような感じのこともこの読書会のエンカウンターではやりたいと思っている企画なんですよ ね、
ね、はあ、いやちょっと本当にあの面白い結果が出てますので、ぜひですね、皆様今日も最後まで聞いていただければと思います。ではお聞きくださいませ、どうぞ
どうぞ。3番目のコーナーに入りたいと思います。マーシャがもちろん今話をこれをしてくださって、そして皆さんが、この場合はとかっていうふうに質問を投げかけていただいてって感じなんですけど、いよいよこの本がですね、皆さんにとっても素晴らしく答えをくれるのではなかろうかというのをですね、キネシを使ってやっていきたいと思います。一等はじめがトーマスだったんで、トーマスがどんな問いを立てて、どんな風に自分で気づいたか、マーシャありがとうというような感じで、ぜひちょっとシェアしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。 えーとですね、先月末に子供が生まれたこともあり、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そんなこともあり、今その仕事に集中するべきか、でもプライベートの時間も確保したいと、その辺のバランス感覚がちょっとまあ悩みといえば悩みで、まあ、生まれたばっかりというのもあって、そんななんか仕事だけずっとやってるわけにもいかずみたいなのもあるんですけど、その辺のことをちょっとまあ悩みというかね、それを問いに今出したわけですよ。どうすべきかと、時間の配分を。で、取ったページがですね、なんかちょうどなんか、会社を買収したがってるよっていう話が来てるページ で、 でその会社買収したがってるのはライバル会社らしくて、でこの主人公なのかなは買収されると思うと胸くそが悪くなったと。でなんかそういう話を聞いて、なんか確かに今の仕事中途半端にしてどっかの人になんか先越されちゃうとか、どっかの会社に事業を取られちゃうとかしたら確かに胸くそ悪いなみたいな気持ちになったんで、ちょっと仕事集中するべきなのかなっていう答えが出ました。はい、
自分の問いは暗い気持ちになるのは自分のトラウマがあると感じたこと、まあ、似てるなって、マーシャさんと似てるなと、まあ、そこまで私はきつくないかもしれないけど似てるなと思ってて、でやっぱりこう自分が輝くとやっぱり妬みとかすごい食らっちゃう方で、前のエステをやってた時もやっぱり参加からまあ、羨ましがられたりきつく当たられたりっていうのは、で最後横領されたっていうのはもう戒めてやろうっていう計画的犯罪だったから、だからそういうのもやられちゃう、どっちでも目立ってやられちゃうって、もう高校の時中学校の時もなんか目立っちゃうからやられちゃうみたいな、先輩に呼ばれちゃうみたいななんか目立ってはいけないっていう自分のものがずっと崩れてってるっていうか、上に、まあ1位じゃないけど上に上がると落とされる、蹴落とされるっていう自分の中にある中で、今仕事で頑張ってはいけないっていう自分がいて、そうそうそう、息子が頑張るって私はサポートする側でいいやみたいな、だから息子が頑張るから私は経験上こうがいいよとか、なんかこういう風な人がおったんやね、あそれちょっと手癖が悪いから会社の中に入れたらダメだよって、結局こうなるよとか、そういう発言だけで終わってるし、社員さんがエリさん営業どういう風に言ったらいいですかってって聞かれたら答えるけど、自分からあなたのこうこうこうだからこうやった方がいいよっていうのは言わないようにしてるとか、結構カバーしてるっていうか自分をこう見せないようにしてるから、それがいい、本当にいいのかなっていうのが悩みだったんだけど、今日そのマーシャさんの本12ページはまあ会社の社員と社員というか、まあ、多分これを言うとナンバー2だと思うんですけど、担当者と社長は直結しているから決定が早いですっていうのは、私に権利を持たないようにしてて、息子がおし OK って言ったら、あじゃあ OK っていうのの内容が、あなんか似てるなと思ったら、周りがそれでいいのかって思ったり、組織がフラットすぎてちょっと 不安とかが起こるんじゃないかっていうのが、この答えがまだ出てきてこれないけど、あなんかそう、周り社員さんはそういうふうに思ってるだろうなっていうのはちょっと感じてる。あエリさんなんか韓国行って遊んでるみたいな、あ俺たちの売り上げ取っていってるとかなんかそういうのもね、ちょっとちょうど社員旅行をキャンセルしたから、あの息子の判断で、なのに私は韓国行って遊んだから、そうやってなんか信頼を失っていってる、見えないうちに信頼を失ってるんだろうなっていうのはね、ちょっと感じながらこの文章を見て、あちょっと気をつけないとなって思って
ちょっと気をつけないと
思いました。
ありがとうございました。一応僕はまあ聞いて僕なりにこう何を受け取ったかというと、じゃあ僕自身1位にこだわれてるかなということ と、あとはこの親から受けたマイナスのメッセージって、エリック・バーンの交流分析というのの脚本の親 のですけど、俺何のマイナスのメッセージ受けたかなって言いながら、自分自身生産できてないことって何かなって非常にこう思いって言ったんですけど、小説になんかまさに別の、まさに僕が直面してることが書いてあってちょっとびっくりしたという。
私は何が知れるかなって考えたのは、もうやることもやらなくちゃいけないことも何から始めるかっていうのも分かっててやってないんですでもやらなくてはなって、でもなんでやらないんだろう、まあそれなりにやらないことでの自分にとっていいことがあるからやらないんだろうなとは思ってるので、だけどでもやらなくちゃいけないし、やればいいのにっていうことを分かっ、やった方が必ず良くなるって分かってるけどやってないってことは何だろう、それ分かったらいいなっていうのでさっきしていただいたんですけど、そしたらなんかお仕事を、この本の中の方はなんか仕事をなんかこれからなんか広げていくんだ、独立してやっていくんだみたいな話で、でどういうふうにしていくのって言って、で営業はどうするの、インターネットでやろうと思ってるとか、なんかいろんなこうやり取りがあるんですけど、最後の方に私の言葉で、私が思った感覚で言うと、綺麗事だけじゃ仕事は広がらないし大きくならないよって、でまあ細かくこの書いてあるので言うと、その今大きくなってる会社っていうのは、昔は展示会やって自分のブースでコンパニオン抱かせて、それで数億円の取引を得られたんだよっていうような話で、営業これから独立しようって言ってる人の気持ちとして、まさかそんなことがあるのかみたいな話で終わってたんですね。私多分今の自分の感じが多分自分で好きなんでしょうねなんか分かんないけど、でいろんなとこにお勤めした時に、やっぱりこう経営をしている人、何店舗かこう持ってる人っていうのはシビアだし、なんだろうな、こう優しいだけではいかないっていうのを分かってるから、めちゃめちゃ厳しいんですよね。でもそういう人ってやっぱりすごく仕事面では広がっていったし、っていうのが分かってて、でもその人物像が多分私がなりたいなっていう人じゃないのかなとか、なんかちょっとそこら辺のちょっとこう自分に当てはめられない、ところで、なんていうのかな、なんか自分の理想とする人間の人がビジネスでうまくいってるっていうのを見てないからしっくりこないっていうか、成功してる人がみんなちょっと私が人間的に素敵だなって思う感じじゃないというか、なんだろうな、なんだろう、すごく仕事はできる方たちだったから、すごいなと思うけど、なんでそんな言い方をとか、なんかちょっとそういうような、っていうのをことを言ってんのかなって思いました。いやでもすごい、ああと自分の中ではもっと、なんだろう、多分楽な方が好きだから、楽な方が今映ってんだろうなとかっていう結論をつけて考えてたんですけど、あ、そういうことじゃなかったのかなってちょっと記念誌で思いました。
はい、私今日プーさんの話があったじゃないですか。プーさんの文庫があって、なんか急にプーさん思い出して、プーさんと一緒にいるあの男の人、なんて名前、クリストファーなんちゃらロビンスがこういつも忙しくて、その彼にプーさんが 何もしないことをしろよって言ってたんですよ。なんかそれをなんか急に思い出して、で最近ビジネスパートナーに、何もしない日ないのって言われて、あるよ、この日だってほら広島行くじゃん、この日バンジージャンプ飛びに行くじゃん、それだってバンジー飛ぶじゃん、何もしない日じゃないよって言われて、何もしない日ってないな、なきゃいけないのみたいな会話があって、何もしないって何って今日ずっとこうプーさんの話から、何もしないってなんでそれができないの私にってあったんですけど、まあ、あの結論から言うと、あんま気にすんなっていうことですね人からどう言われようと気にすんなっていう、ここね、すごいのりこさんがちょうど青い付箋を貼ってくれてるところですけど、このね、私のペースはとどまるところを知らず、その動きにストップをかけるかのように問題社員が出てくる、まあ、うちの社員では、私の社員とかじゃないんですけど、ビジネスパートナーではあるんですが、まあ、いつもストップをかけるのはビジネスパートナーだなってっていう、まあ、尊敬もしてるし、彼女がいるからできる仕事もたくさんあるんだけど、私らしさっていうものにストップをかけるのは実は身近な人が多いんだろうなっていうふうに思いました。それ分かってて受け、分かってて、分かっててそう、分かってるよっていう、いちいちそこでとどまらないことが大事だなって思いました。だって社内混乱の引き金を引くのは意外にも社長が一番信頼している右腕社員である。まあまあ確かそうだね。で今日あのくんぺいさんが失敗者の告白があるといいなって言ってたじゃないですか。それって何をもって成功するかにもよるんですけど、この神田正則さんがこの本を書くにあたって参考文献っていうのがねこうついてるんですよ、この本で。ここに成功して不幸になる人々、ビジネスの成功がなぜ人生の失敗を呼ぶのかっていう、これあの神田正則さんが訳翻訳した本があって、これとか割とそれっぽいですね。でここの神田正則さんが読んでるこの参考文献が全部素晴らしい本なんですよ。これほぼ買った、読めなかったのもあるけれども大体読みました。やっぱりこう不足感とか不安、ビジネスできない私バカだっていう気持ちがすごい強かったから、ものすごい一時読みました、不足感から。本で埋めようとしてましたね。ね、でもなんかこんな風に読めるっていいですよね、本をこう みんなで、なんかこう、あ、そういう切り口かがあるかとか、あ、そんな捉え方をするかとか言うとすごくいいなって、こう今回ね2回目ですけど、そんな風に思わせていただきました。はい、以上です。
エンカウンター
。というわけでお聞きいただきました、はい、いやね、不思議ですよね、この自分で持ってた課題だったりとか悩み事がこの日出会ったばかりの本から答えが見つかるみたいな経験をみんなしたわけですけれども、
本当ですね、
こんなことが起こるのかというね、
本当こんなことが起こるんですよっていうのもちょっとなんかね、はい、皆さんが感じていただけて、でまたマーシャにそれをフィードバックすること、参加者の方にフィードバックすること、そしてまたそこで相乗効果が生まれるのが面白いですよね、
本当ですね。やっぱこの人との関わり方、関わり合いってすごい大事なんですね、やっぱり。
もう本当人とのね、対話、まあ、それもねこう表面的な対話じゃなくて、ちょっと自分のこうオープンな感じの対話っていうのがここでねなされるとさらに面白かったですよね。
そうですね、いや面白いイベントでした、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日までこの実際開催された、クライムの読書会の様子をお送りしておりましたけれども、来週はアフタートークという形でマーシャに、はい、お越しいただきまして、ちょっとインタビューをねさせていただきましたので、はい、ぜひそちらの音声をお聞きいただければと思います。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫では あなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。
お待ちしております。
いただいたお便りの中からなんと毎月抽選で1名の方にご紹介している本、今回は成功者の告白ですね、これをプレゼントさせていただきます。
イエイ
イエイ。
まずこの本欲しさに送ってきてほしいです。お便りお待ちしてます。
もうね、人参でもいいです。とりあえず理由は何であれ、皆さんの
目の前にねぶら下がった人参のためにと。
そうです、はい、何でもいいんです。もうね、
一言でもいいのでぜひメッセージ、
一言でもありがたいです。励みになります。というところで、また偶然ではなく必然での出会い、あなたにもきっと起こるはず。
そうですよ。
それではまた来週、
来週バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.